経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、実はですね、今発売中の日経トレンディ2月号には特別付録付きのバージョンがあるのをご存知でしょうか。
特別付録が付いているやつと付いてないやつの2種類が売られてるんですよね。
はい、そうなんですね。で、今回はその付録にも関連するキャラクタービジネスのお話をいたします。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。はい、それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、プリントス。
スマホに保存している写真をいつでもどこでも手軽に印刷できるという画期的な小型プリンター、プリントスという製品がタカラトミーから発売されました。
はい、このプリントスなんですけれどもね、折りたたむと手のひらサイズよりちょっと大きい程度で、使い方はとっても簡単なんですね。はい、まずプリントスに付属しているフレームに写真を表示したスマホを取り付けて本体にセットするんですね。そしてプリントスのシャッターボタンを押してつまみを回せば、スマホに表示された画面を写し取った写真が出てくるんですね。
まあ、つまりデジタルデータを転送するわけではなくて、うん、スマホの画面そのものを物理的に撮影するというものなんですね。はいはい、でしかも驚くのは、うん、印刷に電池やインクを使わないという点なんです。
そうなんですね。
フィルムにチェキ用のインスタントフィルムを使っていまして、うん、シャッターの開閉ですとかフィルムの排出ですね、うんうん、は手動でできるというからくりなんです。
はい、まあ、一般的なね、携帯プリンターとは発想がもう全く違うのでね、はい、Wi-Fi も Bluetooth もいらないんですよね。それで専用アプリというのもいらないんです。
ですよね。
うん、だからインスタのようなアプリで加工した写真をそのまま印刷できるわけですね。
うん、肝心の画質なんですけれども、うん、まあ、インスタントフィルムを使いますから、はい、なんとなく想像がつくと思うんですが、はい、トイカメラで撮ったような味になります。うんうんうん、スマホの画面の明るさによって仕上がりが変わってきますから、はい、まあ、狙った明るさで印刷するには慣れが必要になってくるんですけれども、うんうんうん、そのアナログ感自体を楽しむというような感じですよね。
はい、
ちなみにフィルムですので、うん、二重露光とか、はい、そういった技を試すこともできます。
はい、スマホ接続の、ね、モバイルプリンターというと普通は、まあ、1万円以上しますよね。ただこのプリントスは税込みで4000円程度で、まあ、非常にコスパが高いのも魅力ですね。
安いですね。
うん、その2、天井空制。
空気清浄機といいますと、うん、花粉症の症状を軽減したりですとか、はい、インフルエンザの予防が期待できるといったように利点が大きいんですけれども、はい、一方で置き場所を取ってしまうだとか、うんうん、電源ケーブルの取り回しみたいなものがあって悩む人も多いようです。
うん、
で実際世帯普及率というのはまだ4割程度しかないんですね。
うん、
でこれに対してシャープが LED のシーリングライトと空気清浄機を合体させてこれらの問題を解決しました。うん、それが天井空制、FP-AT3 という製品です。
はい、天井にね取り付けるならば、まあ、リビングがね狭くなったりとか電源ケーブルが邪魔になったりとかしませんよね。
はい、
この着眼点というのは本当にその手があったかっていうところですよね。
そうですね。
はい、で LED 照明はね12畳用で、空気清浄機は PM2.5 といった細かい塵も取り除けるヘパーフィルターですね。
はい、
こちらと高濃度プラズマクラスター発生装置というのを内蔵してるんですね。
でこうリモコンで空気清浄機能をオンにしますと、はいはい、真下から空気を吸い込んで、うん、フィルターでろ過した空気にプラズマクラスターを加えて排出するという仕組みになっています。うん、
はい、
照明と空気清浄の機能は別々に動作しますから、うん、まあ、お昼は照明は使わずに空気清浄機能だけというような使い方ももちろんできます。うんうん、
はい、消費電力なんですけどもね、こちらの LED と空気清浄機を両方オンにした状態でも最大で 75W なんですね。
はい、
だから同じ明るさの蛍光灯シーリングライトよりも省電力なんですね。それに LED 照明の方もね、普通の色合いだけでなくて、まずソメイヨシノだとか八重桜といったようなピンク系の色に調整することもできるんですね。
あ、 ただ2つの機能が一体化してコスパが上がったというわけではなさそうです、うん、でシャープの加湿空気清浄機は18畳タイプでも税込み5万円以下、はい、LED シーリングライトは税込み2万円から3万円の製品が多いので、はい、うん、まあ税込みで10万円近くになる天井空制は割高になってしまうんですね、
うん、
ただ部屋を広く使える利点っていうのがやっぱり大きいので、うん、まあ、それと比較して検討するのがいいかもしれません、
はい、その3トレネ。
例えばカフェとかコワーキングスペースといったような場所ですとか、うん、あるいはセミナー会場といったような場所で、はい、ちょっと席を外したいなという時に荷物を盗難から見守ってくれるというデバイス、うん、はい、こちらがキングジムから発売されます。その名もトレネです。
はい、あのキングジムというとね、ポメラだとかショットノートといったのそのオリジナリティがあふれるデジタル文具というのを送り出して、まあ、ヒット商品を生んでますよね、はい、この番組でもたびたび取り上げているんですね。でこの度デビューするこのトレネというのは直径が4センチ高さ3センチ足らずで重さは18グラム、片手でつまめるミニサイズなんですね、
はい、
形は、まあ、富士山型といえば分かりやすいでしょうかね。
そうですね、
うん、
で使う時には、うん、トレネとスマホのアプリを Bluetooth で連携させた上で、
はい、
スマホとトレネがどの程度離れると見守りをスタートさせるかという距離を設定します、うん、はい、で席を外す時は荷物の上にそのトレネをポンと置いてスマホを持って離れます、う
ん、はい、
でそして設定した距離よりも、離れてしまうと自動的に見守りがスタートするという仕組みですね、うん、
はい、でこの見守りがね始まると他の人が心理的に触りづらいというオレンジ色の LED が光るんですね。
そうなんですね、
はいはい、そしてもし誰かがその荷物をねこう取ろうとしてトレにこの振動がねあるとそうするとアラーム音が鳴るんです。
ほう、
で何事もなくスマホが Bluetooth の通信圏内に戻ると自動的にスタンバイ状態に戻るという仕組みなんですね。
へー、まあ、あのどの程度の振動でアラームを鳴らすかは3段階で設定できますから、うん、
はい、
まあ、例えば新幹線の中といったような、うん、まあ、元々振動が多い場所でも使うことができるんだそうです、はいはい、ただトレネのアラームが鳴っても、うん、スマホに通知がないという点がちょっと残念ですね、
はい
はい、
このトレネの開発にはクラウドファンディングの、ね、幕開けが使われたんですね、
はい、
その中で集められた意見も、ね、開発に生かされたようなんですよね、
うん、
このクラウドファンディングでの支援者の先行発売を経て2月下旬から一般発売を行う予定です。その4、 IY フレッシュ。
最近生鮮食品を自宅に配送してくれるというネットスーパーのサービスが増えておりますけれども、うん、はいはい、去年の4月にアマゾンがアマゾンフレッシュを始めるなど、うん、
はい、
まあ、大手の参入も相次いでいます、
はい、
でそんな中でセブン&アイホールディングスとアスクル、うん、まあ、こちらが共同で IY フレッシュをスタートさせました、
はい、
まずは東京都内の一部地域からサービスが始まっています、
はい、あのこの IY フレッシュがターゲットとするのは都市部で、ね、働いている30代から40代の女性なんですね、
はい、
まあ、つまり買い物に行く暇がないとか共働き世帯の、ね、この需要を取り込もうとしてるんですよね、
はい、IY フレッシュの最大の特徴は、うん、アスクルの配送網を利用したタイムリーな配達サービスです、はい、1時間単位の時間指定ができるハッピーオンタイムというものに対応していまして、うん、でさらに30分単位で配送予定時刻を事前通知することが可能ということなんですね、うん、
はい、まあ、ちょっと本当にこれだけねきめ細かいとなるとね生鮮食品でも確実に受け取ることができますよね、
はい、
でお昼2時までに注文すれば翌日の朝9時以降に届きますし、お昼2時から夜11時までの注文ならば翌日の夕方4時以降に届くんですね、
はい、品揃えはセブンプレミアムを中心におよそ5000点ということで、うん、はい、他のネットスーパーに比べると実はそんなに多いわけではないんです、
はい、
ただ時短調理に向いている商品が多いという特徴がありまして、うんうん、例えばIYフレッシュの専用品としてカットしたお肉とか野菜が用意されていて、うん、料理する時の手順を短縮することができます、
はい、それにね食材とか調味料を詰めたミールキットというのもあるんですね。2人前から4人前のね商品というのが 中心となっていて、共働き家庭向きというふうに言えそうですよね。
そうですね。
それにそのサイト上ではね、1分レシピ動画というのが公開されていて、献立のサポートもしてますしね、その中で使われている食材を買うこともできるんですね。
はい、この IY フレッシュ、年会費などはかかりません、
はい、
注文はすべて通販サイトのロハコから行います、
はい、
で配送料は税込みで350円かかるんですけれども、うん、同じく税込み4500円以上の買い物で配送料は無料となります、うん、はい、ちなみにロハコの商品とまとめて注文したり、うん、まとめて決済したりすることができるので、はいはい、まあ、ロハコに置いてある日用品と合わせて買うこともできるんだそうです、
はい、今はサービス地域というのが限られてますけれどもね、2020年には首都圏全域に拡大するという予定なんですね、はい、ネットスーパーが、ね、普及するための起爆剤になれるかどうか、まあ、注目したいところですね、
はい、
その後ザクヘッド、
いわゆるファーストガンダム以降、うん、衰えることなく人気を集め続けているガンダムシリーズ、
はい、
去年はですね、2017年の玩具業界を代表するヒット商品となった、うん、エクシードモデルザクヘッド、うん、まあ、通称ザクヘッドを生み出しました、
はい、このザクヘッドというのは去年の2月に発売されたカプセルをなくしたカプセルトイなんですね、
はい、
まあ、その名の通り、モビルスーツザクの頭の部分、ここを、ね、モデル化したものなんですね、
はい、
でシェル構造を採用しているためにカプセルに入っていなくて、ガシャポンからはね、ほぼ球体の状態で出てくるんですけれども、中に、ね、パーツがぎっしり詰まってるんですね、
はい、このザクヘッド1個500円で、うん、球体のシェルを開けると、まあ、ザクヘッドのパーツがこういろいろ入って、うん、それを組み立てるっていうものなんですけれども、はいはい、これが子供だけではなくむしろ大人にお受けしました。
そうなんです。
で初回分は瞬く間に蒸発してしまいまして、うん、はい、今年1月末までの出荷数はなんと80万に迫る勢いなんだそうです、
はいはい、普通ねカプセルトイというのは20万個ぐらいがね打ちだめになるというふうに、まあ、言われてるんですけどもね、それを考えるとこの80万というのはですね、すごいすごい数ですよね、
はい、
まあ、いかに大人の方がねハマったかっていうのが分かりますね、
はい、このザクヘッドのヒットにも現れているように、うん、オールドファンから新たなファン層まで多くの人々のハートをつかむガンダム、うん、そのキャラクタービジネスの現状について後半は伺ってまいります、はい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半はガンダムキャラクタービジネス最前線と題してお届けします、
はい、今やクールジャパンを代表するキャラクターとして広く世界に認知されている機動戦士ガンダム、
うん、
先ほど申し上げましたけれどもファーストガンダムの放送が1979年ですから、はい、まあ、もうすぐ生誕40周年になろうとしているんですね、
はい、ロボットアニメがね40年も愛され続けるというのは驚くことなんですよね、
はい、
まあ、親子どころか今後3世代にわたってガンダムファンというのも、まあ、出てきそうな、まあ、強力なキャラクターですよね。
はい、実はファーストガンダムは最初から人気爆発というわけではなかったんですね、
はい、
特にガンダムブームの立役者となったガンプラは、うん、なんと初回放送が終了した後に発売されたそうです、
はい、ファーストガンダムはねそれまでの派手なヒーローもののロボットアニメと違って地味なメカとかねストーリーがネックになっていて当初は視聴率が低迷したんですね、
はい、
ところがその中にある深い、まあ、人間ドラマだとかね、兵器としてのリアルさを持ったメカの描き方が後に熱狂的なファンを生むことになったんです。
はい、私はファーストガンダムが放送された時って小学校3年生だったんですけれども、はい、夢中になって見ていたのはむしろその後の再放送だったんですね、
うんうんうん、
で実際にガンプラブームが起きて、うん、おもちゃ屋さんにそのガンプラが入荷するたびに大混乱が起きたのは小学校5年生とか6年生の頃でした、
うん、そうですよね、はい、このガンプラはねアニメに登場したメカを立体的な造形物として楽しめるという喜びをファンにもたらしたんですね。それこそがガンダムにおけるキャラクタービジネスの原点になったといえます。
それからおよそ39年、
うん、
アニメ作品シリーズだけでなく、うん、そのキャラクタービジネスが今や日本が世界に誇るクールジャパンの一翼を担うまでに成長したことが、まあ、誰でも知ってることなんですけれども、
はい、
その陰にはサンライズですとか総通 バンダイといった関連企業のたゆまぬマーケティングがあったということなんですね。
はい、過去の栄光にねすがっているだけではないのが超ロングヒットの原動力ですね。はい、例えば昨年2017年だけを見ても大きく3つの戦略を打ち出しているんですね。その中の1つが前半でお話ししたザクヘッドなんですね。
ザクヘッドはそのディテールの細かさが魅力です。
はい、
まあ、頭頂部ですとか動力パイプの部分が開閉しますし、モノアイも可動式になっています。
はい、
まあこのリアルさはたまらないですね。
はい、そうですね。はい、実はですね、ちょっとお話しましたけどもね、今発売中の日経トレンディ2月号というのがあるんですが、はい、これは実は普通のバージョンとこの特別付録付きのバージョンというのが2つありましてですね、はい、でこの特別付録付きのバージョンの方にはシャア専用ザク2のですね日経トレンディ限定版アニメカラーバージョン、このザクヘッドというのがついてるんですね。
はい、
でこれはガシャポンでは買えない限定モデルなんです。で、まあ、早めにねゲットしておかないとという方もいらっしゃる。
部数限定ですもんね。
そうなんです。はい、そうなんです。はい、
まあ、何が泣かせるってですね、アニメ版もシャアザクの色ということなんですね。
そうなんですね。
あのシャアの二つ名である赤い彗星のイメージから、うん、シャアザクも真っ赤っていうふうに思い込みがちなんですけれども、うん、実はあのファーストガンダムのシャアザクって意外とピンクなんですよね。
はい、
まあ、僕らの世代にはドンズバだと思います。
はい、そして2017年の二つ目の戦略が日本初のガンプラ専門店となる、ガンダムベース東京なんですね。
はい、
去年の8月にお台場にあるダイバーシティ東京プラザにオープンしました。
はい、
ガンプラの元祖となる144分の1スケールのモデルからここでしか買えない限定モデルまでラインナップされてるんですね。
しかもこのお店では、専門家の指導を受けながらガンプラの組み立てとか塗装をする工房があるらしく、
はい、
さらにガンプラ好きの著名人が作った作品が展示されているということでですね、
はい、
まあ、ガンプラの魅力がてんこ盛りになってるんですね。
はい、そして最後の戦略がそのガンナムベース東京があるダイバーシティ東京プラザ前に去年の9月からお目見えした実物大のユニコーンガンダムです。
もともとこの場所に実物大の RX78、まあ、ファーストガンダムですね、
う
ん、が作られたのが2009年だったんですけれども、ね、はいはい、この立像を新旧交代させたということなんですね。
はい、まあ、その長く続いているシリーズですからね、子供から大人までそれぞれの世代によって思い入れのあるガンダムがあるんですね。
はい、
そこに、まあ、ガンダムシリーズの広がりだとかキャラクタービジネスの可能性があるということなんですよね。
ですね。
はい、
2019年にはいよいよ40周年ということでさらなる展開も期待できそうです。週刊日経トレンディ後半はガンダムキャラクタービジネス最前線をお届けしました。
イチゴーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は1号さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
ちょっとですね、なんかカテゴリーになるかもしれない感じなので、
カテゴリー
なんですけれど、
はい、
音楽が聞けないイヤホン。まあちょっとこれだけだと不十分なんですけれど、はい、まあ、要はですね、あのノイズキャンセリングイヤホンがまあとしてはまあすごい一般的になってると思うんですけど、
はい、
ノイズキャンセリング機能だけを残したイヤホンというのにですね、
要はハイテク耳栓みたいなもの。
そうですね、寝てる時に。
なるほど。
これですね、前からポツポツあったんですよ。
はい、
まあ、いろいろまあユニークな商品作る、あの、キングジムとかですね、
うん、はいはい、
あとちょっとあの北欧のベンチャーがあの、うん、クワイエットオンというですね商品を、まあ、あの最近一般発売したんですけれど、うん、なんですけどそこにですね、なんと BOSEがクラウドファンディングを使ってですね、
しかもクラウドファンディングで買
いますですか。さすがに BOSE としてもめっちゃ尖った商品ということでそういう形になってるんだろうな
そうですよ、ね、
というのですね、海外でまあ、初めて、まあ、当然のようにあっという間に金額が達成してるんですけれども、
はい、
なので、まあ、その、まあ、要はそのコンセプトとしてはいいんですけれども、うん、坊主が入ってくるということはもうあのノイズキャンセリングの専門家ですよね、完全に。
そうですね。いや、ただその僕は一号さんからお話を聞くまで、はい、そのノイズキャンセリングだけのヘッドホンっていう商品概念すらこう湧かなかったので、 でも世の中には需要ってあるんでしょうね。それなり
に、ね、まあ、要するに音楽を聴く機能をカットすることで、うん、まあ、要はその余計な電力使わなくなりますので、うん、一晩大丈夫ってことですよね。
うん、要はその、
あの最初に出たそのキングジムのやつとか、まあ、有線なんで、うん、有線のイヤホンをつけているというだけで、うん、まあ、ちょっとその安眠、逆の意味で妨害される要素というのがあったんですけれど、うん、それがまあ単純にその本当にちっちゃいものを耳にはめているだけで一晩中ですね、うんう
ん、へえ。まあね、隣人のいびきがうるさいとか、うん、隣人が夜遅くまでギターをかき鳴らしているとか隣人が、まあ、隣人だけの話じゃないですけどね、うん、いやこれはちょっと目から鱗な感じがしますけれども、
ね、ちょっとまあイヤホンで音楽を聴いていると職場ではまあね、あのなんとなく決まりが悪いというような時でも、まあそういうものだと説明できれば
そうです
し、しかもそのあのいわゆるその環境ノイズじゃないものは当然聞こえますんで、人の声を遮るわけでもないというですね、
そういうことなんですね。いやこれはちょっと面白い商品ジャンルですね。そうですね、
目から本当に鱗ですね。
はい、うん、今後このマーケットがどれぐらい拡大するかというのに注目したいと思うんですけれども、うん、はい、それでは1号ずつコアに参りましょう。この音楽が聴けないイヤホン、ホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、もっと自分も集中できるかな度、まあ7ぐらいですね。
そうですね、まあ、別に寝る時に限らず仕事に集中したい時とかにいいかもしれないですね。ただ僕あんまり静かだと逆に落ち着かなくなっちゃうんだよね。
あ、よくそういう人もいますよね。なんかこうざわつき感がある方が、
そうなんですよ、
集中できる。
そういう意味で言うと、今度募集しているそのボードのやつは、あの環境音を代わりに流すことはできる。
すごい。ちょっと僕この収録が終わったらいろいろ調べてみたいと思います、はい、ということで1号ずチェック、来週も1号さんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは音楽が聞けないイヤホンでした。1号さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、
はい、
ザクヘッド付きの特別版日経トレンディ2月号、はいはい、まあ、こちらね、うん、本当に部数が限定されている、要するについてないトレンディの方が圧倒的に多く売られるわけですから、もう、ね、はいはい、まあ、マニアの方はですね、本当に早めにゲットしとかないとやばいですね。
そうですね、
はい、
当然ちょっと値段もね、ちょっと高めになりますけどね、付録付きの方がね、
はい、
でもそれでもやっぱ数がすごく限られてますので、皆さんね見つけてください。
はい
、
まあ私の自宅にもですね、はい、なぜか未だにMS-14A 量産型ゲルググのマスターグレードの作ってないガンプラとかあったりしますけれども
このガンプラというかガンダムファンというか、もう編集部とか周辺にもですね、みんな普段は言わないんだけどすごいいっぱいいるんですよね。
もうね DNA レベルですよ、 DNA レベル。
だから私ね本当に申し訳ないけどね全然それはわからないんだけども、この男子と言いますか
本当男子ですよ ね、男性じゃなくて男子ですよね。
男子のなんかこの目の輝きとかなんか何言ってですかとかっていう、なんかこうね、こう責められるんですよね。こう
なんで知らないの。
そうそうそう、なんかこうそこまで熱っぽく語らない私に対して何言ってんですかっていう風に
女子からすりゃ何言うとんじゃいって話になりますよね
いやーすごくなんかこうファンの熱っていうので改めて感じましたね。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
MS-06FZ もなかなかいいんですよ、抜いた歌詞でした。